皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？夏休みが始まりましたね。暑さに負けず元気に生活していますでしょうか？今のうちに暑くなってもらい、9月に私が来日するときには涼しくなってくれてないかなというのが私の勝手な願いですが、それが叶うかどうかは置いておいて、暑さというか湿気に弱いので9月来日は危険がいっぱいです。私が溶けていなくなるということだけでなく、セミナーに参加している人たちが不機嫌な鬼の愛に出会うことになったら、もっともっと鬼度が増しちゃいますからね。みんなのためにも夏が早く終わるのを待ちましょう。さて、9月のセミナーの申し込み情報を最初にちょっとお話ししてから、最近のテーマであるダンサーの進路について考えていくのが今日のポッドキャストです。今このポッドキャストをレコーディングしている時点で、表現力セミナーのグループ1に2つ空きがあります。9月17、18、19日の連休に行われるこのセミナーは、3日間で舞台で輝くための表現力を身につけるセミナーです。3日間毎日私のバレエレッスンがありますよ。舞台で輝くためにはまず自分の体を思ったようにコントロール必要がありますし、バレエのテクニックがないとバレエの舞台で輝くことができませんよね。クラスのフォーカスはポーデブラーとポールマン、そして体の方向になります。セリフがなくって妖精など超人間的なキャラクターを踊ることが多いクラシックバレエダンサーにとって、ポーデブラーとポールマンは非常に大事な表現力のツールです。大きく腕を動かした途端ジャンプやデベロップに影響しちゃったら困るわけだし、エポールマンをつけたらバランスを崩しちゃったなんて言ったら表現力どころじゃなくなっちゃいますよね。またコールドバレーのように全員が揃って踊ることで、舞台を作るバレーでは体の向きをしっかりと叩き込むことは大事。ミルタに動かされている2幕のウィディたちが勝手な方向向いて勝手に踊ってたら困るわけですよ。コールドバレーでは全員が揃うことで観客を圧倒させることができます。そしてこれも表現力の一つ。そして2コマ目のクラスでは毎日違いますよ。初日はレッスンを見る練習を私と一緒に行います。自分を客観的に見る、そして注意することができたら上達も早まりますよね。またダンサーの足と表現力という記事をポッドキャストエピソード100でご紹介したけれど、テクニックの幅が広がれば広がるほど表現力の幅も広がりますから、その練習をこのクラスではしていきます。2日目はエモーショナルトレーニングの水井博子さんがダンサーに必要な表現力を指導してくださいます。元劇団四季、ダンスキャプテンなども務めていた彼女がたくさんの作品を舞台で踊り、指導してきた経験を十分にシェアしてくれますよ。表現力をつけたいと思ってもどこから始めたらいいのかわからなくなって引きつった笑いになってしまうダンサーは必要不可欠なクラスになるでしょう。3日目はジャズ、コンテ、ヒップホップなどさまざまなジャンルを踊り込んでいるさゆりさんが受け持ってくれます。短いコンテの作品、本当に短い8小節ほどの作品を自分用にアレンジし、心を込めて踊る練習をしていきます。8小節だからってバカにしないで、短い作品をいろいろな表現で踊ってみて、どれが一番しっくりくるか、どのようにアレンジすることができるかなどを考えるきっかけになりますから。セミナーのキャンセル情報は Facebook のイベントページにてアップデートされています。9月セミナー総合情報イベントという名前を Facebook で検索するか、 DLS の Facebook ページからクリックしてくださいね。もしかしたら他のセミナーも空きができているかもしれませんよ。さて、今日のお題は進路。先週も少しお話をしましたが、今日は新しめの記事であるダンサーの進路相談というもので、バレエ留学、舞踊コース、そして普通の大学を考えていきましょう。では本文です。留学、舞踊コース、普通の大学、ダンサーの進路相談。この記事は愛さんに聞いてみようシリーズです。その他の愛さんに聞いてみようでは、足のラインを変えるにはとか、エフォートレスに足を上げる秘訣とか、素早く踊るためのヒントとかの質問に答えています。まずは質問をどうぞ。技術面以外には進路で悩んでいます。今高校3年生なので、これからバレエ留学か舞踊科のある大学に行くか、それともバレエの道を諦めて普通の大学に行くか悩んでいます。バレエ留学、 DLS にはバレエ留学についていろいろと書いた記事があるので、そちらも参考にしてください。 こちらの質問から、彼女はバレエ学校の年齢というよりはフィニッシングスクール、つまりプロになる準備をする学校への留学だと思われます。18歳以上になると海外では成人扱いされるので、選択できるバレエ学校の幅も広がります。例えば私が働いているバレエ学校も、海外からの学生の場合18歳以上を取ります。短期留学の場合は年齢はあまり関係ないけれど、コースに来る、つまり学生ビザが出るためには18歳以上。18歳以上でバレエ留学する場合、プロを目指すのであれば学校選びを慎重に行わなければいけません。なぜならば、18歳ってバレエ留学を考える年齢というよりもバレエ団のオーディションを考える年齢になるからです。なので、しっかりと自分を見てくれるバレエ学校、過去の卒業生がどのような道に行ったのかも考える必要が出てきます。もちろん大人扱いされるということは、自分で自分の責任を取らなければいけません。オーディション会場、情報、ビデオ作りやレター制作などは自分で行って当たり前だと思われていますよ。うちの学校ではないけれど、一人すごく踊れるダンサーがメルボルンにいました。バレエ学校側のお気に入りで、いつも主役を踊っていたし、地元のコンクールでも上位でした。留学のお手伝いをしてあげるからと言われて3年目も学校に来たんだけれども、結局何もしてくれず日本に帰国し、お仕事探し中だそうです。すごくもったいない。とっても踊れる子だったのに。バレエ団の研修ができるというのもこの年代です。プリプロフェッショナルとかインターンだとかと言われますが、結局学校のようなシステムになります。バレエ団の舞台に立たせてもらったりとか、プロの経験ができることもありますが、プリプロフェッショナルから何人が本当にプロになっているかを考えてから行動してください。どの学校でも勝手にプロにしてくれるような学校はありません。自分がしっかりとフォーカスを持って留学しないと、あっという間に帰国の時間になってしまいます。舞踊コース、日本の専門学校、大学でコースとして舞踊があるところがいくつかありますよね。海外にいる私の経験だけですから、どれだけ本当か分かりませんが、そのような学校から海外で踊るプロが生まれているのかはちょっと疑問です。ただ将来指導を目指していたり、振り付けをやりたいと思っているならば、もしくはクラスの子たちとともに独立してフリーランス系で踊りたいのであれば、さまざまな経験ができる場所になるのではないでしょうか。日本語で勉強できるというのも便利なところですよね。海外でも舞踊コースのついている大学というのは存在します。その場合、大学の授業を受けつつ踊るクラスが存在するということです。成功例として、モダンダンス系のダンサーはそのような大学から奨学金が出て、ヨーロッパに短期留学をしたり作品を踊ったりするようです。ただし、クラシックバレエ団でとなると成功例は極めて少ないのが事実。ちなみにここで言う成功例というのは、プロダンサーとして生活が成り立つことを指しています。うちのバレエ学校でプロを目指してセミプロな生活を経験してみて、やっぱりプロは無理だと思った子たちは、このような大学の舞踊コースに行くことがよくあります。コンテンポラリー系に移行したり、振り付けを専攻にしたりとか、もしくは2015年のオフ会にお呼びしたゲスト原みなみさんのようにダンスエデュケーションを勉強したりもするそうです。普通の大学、バレエを続けるか否かという記事は DLS 史上一番読まれている記事です。そのページに行くと分かるように、なんだかすごい量のいいねがついてます。それだけ悩んでるダンサーが多いってことですよね。バレエとの向き合い方はいろいろあります。そしてプロになることイコール人生の成功ではありません。だけど自分の可能性を 100% 試さなかったら後悔も残るかもしれません。この前、バレエ学校のプラズマテレビで私が出演していたロミオとジュリエットが流れていました。もちろん生徒たちはどれが愛なのなんて言いながら見ていたそうです。2年生の中間パフォーマンスだったロミオ&ジュリエットでは、私はすでにプロの道を断念するって決めて踊っていました。日本人留学生の子がこんなに踊れる人が卒業生なんだ、しっかりと受け付けなきゃいけないなって思いましたって教えてくれたのを聞いて、どうしてあと少し、あと1年でもオーディション巡りをやらなかったのか、トレーニングをやらなかったのかと思うことはありますよ。卒業レポートの校長先生のバレエダンサーの道を断念するということに対してがっかりしたというお手紙もまだ取ってあります。ただそうしたら今の私はいないでしょうし、 DLS もなかったと思います。今までのチョイスが積み重なって今の私がいるのだから。どっちが正しいチョイスだったのでしょうかって言われたら、きっとどっちも正しかったんでしょうね。 プロになって踊ってたのかもしれないし、ヨーロッパで創作バレエをしてたのかもしれないし、日本のバレエ団に入ってたのかもしれないし、自分のスタジオを持ってたのかもしれないし。ただ DLS はなかったでしょう。セミナーもやってなかっただろうし、今のバレエ学校で働いてることもなかったでしょう。どの進路を選んだとしても自分の答えを出さなければいけません。ただし、どの答えを選んでもそれを修正するのはいつでもできます。そしてそれを正しい選択にするのも自分ですし、その先に何が待ってるかはドアを開けてみないと分かりません。ただ選択肢を増やすこと、選択肢を考えることは大事だと思います。そしてご両親が学校や進路がどうのこうのと言い出したら、ポソッと教えてあげましょう。普通の大学に行った人たち全員が幸せな、やりがいのある仕事に就き、人生満足してますかって。いかがでしたか。9月19日のアイスさんに聞いてみようライブでも、このように皆さんからいただいて質問に答えることはできますが、2017年の1月8日8日8日の DLS オフ会ではバレエ留学がテーマで話し合います。そちらの情報はまだアップしていませんが、留学を考える子たちは今からカレンダーに印をつけておいてくださいね。選択肢を広げるということで、引き続き9月24日に行われる治療科・トレーナーのためのセミナーにも空きがありますので、そっち方面の進路に興味がある人、もしくは今バレエを教えながらフロアバーなど他のトレーニングメソッドをやっている人は、ぜひこちらのセミナーもどうぞ。いつもと違った目線でバレエを考えられるほか、実際に現場でダンサーをサポートしたいと思って働いている人たちと出会い、話を聞くチャンスにもなりますよ。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。